7月8日付の日本経済新聞です。財政金融頼みもう限界、国際決済銀行トップに聞くという記事がありますが、これはどう見られますか？
はい、国際決済銀行は知ってるよね。中央銀行の中の中央銀行ね。もう格上だからね。いろんなそのなんていうのかな、下っ端の銀行マンとかさ、中央銀行とか、もう西銀よりも FRB よりも格上だからね、これ。
まあ、ビスって言われてるとかですね。バンコ
ク、そう
ビスね。ビス
ね。
はい。
で、この、太ったマイケル・ムーアンみたいなね、人がこのトップなのよ。
似てますね。
え、そうそう。ちょっとそのね、食べ過ぎちゃったかな。メキシコ中銀で総裁やってた人で。この人が、これからね、金融っていうものがどういうふうに進めていくのかっていうことなんだよ、これ。ビスのトップが言っているっていうことは、プロレス団体の意向なんだよ、これ。
はい。
もうだから、こういう記事は一番大事なのよ、本当に。その辺のつまらない記事じゃなくて、この記事でこういう、っていうのは方向性がわかるじゃない。
はい。
方向性がわかれば、その方向性にね、従ってついていくだけなんで。さあ、じゃあこれね、ちょっと一応、どういうこと言ってるかっていうと、目標に達するまで油断せずインフレと戦い続ける必要がある。
はい。
つまり、利上げやめないよってこと。
うん。
利上げは簡単にはやめないってことね。インフレと戦うってこと、戦い続けるね。つまりだからすごい不景気にするよと。インフレがある限り不景気にするよっていう方向性ね。で、これ保護主義や関税引き下げが経済の効率を壊したって言ってるんだけれど、保護主義が壊した、そして関税引き下げ、え、これなんか相反することって言ってるよね。
そうですね。保護主義っていうのは、関税は引き上げて自分の自国の経済を守るっていうのが保護主義であり、関税引き下げもこれグローバリズムじゃないですか。
うん、
その引き下げてその国際間の取引、貿易量を増やしましょうっていう。
うん、
それ
だから、これどういうことを言ってるかっていうと、すごく簡単なんですね。保護主義はダメで自由競争と言いながら関税を引き上げようっていうことをやりましょうっていうこと。だから、保護主義と言いながら関税引き下げることはやめなさいっていうね。いつものこのダブルスタンダードをやっぱり言うわけよ。こういうところですね。
はい。
で、一応これが方向性だということ。だから関税は引き上げる方向ですよと。で、自由主義ですよっていうことは、自由主義だっていう、これは、歌い文句ね。SDGs と一緒、これ。
そうですね。
お題目は自由貿易。だけど、関税は引き上げましょうっていうね。ここね。そしてこれね、米欧の銀行規制に抜け穴。これね、ちょっと別のプロレス雑談でもっと詳しく、いろいろこっちも情報入ってるんで言いますけど、米欧の銀行規制、この抜け穴をもう完全に埋める作戦に出てる。
うん、
で、監督当局に必要な人材足りずっていうことね。まあ、この必要な人材足りないからもっともっと増やしていくっていうことだよね。これ規制をするために。
うん、
これね、銀行規制のこの抜け穴、これはもうかなりあれだよ。やばいのがもう水面下で進んじゃってるから。これはもうそっちのプロレス雑談の方で聞いてください。
はい、
で、これが分かってくるとね、まあすごくいいんだけれど、ビスがね、じゃあどこで間違ったのかと、中央銀行はどこで間違ったかっていうのはこれね、ずーっとこれまではインフレにコントロールすることに成功したけれど、これ、グローバル化による開放、バリューチェーンの効率向上が、需要増に対して供給を機敏に増やすことを可能にしたと。これまではね。これが、これ、コロナ禍とウクライナ戦争で一変したということだ。で、物価っていうものは中央銀行が決定できるものではなく、多くの原因がある。で、まずこのコロナね、ロックダウンによって、これだって別にプロレス団体の別のところがやっただけのことなんだけれど、で、大恐慌に陥る恐れがあり、各国の財政、金融政策は極めて拡張的になったっていうことね。だからロックダウンの時、もうとにかく拡張したと。お金をばらまいたよっていうことで。それによってインフレが更新してしまったっていうことだ。もうだから何が原因かっていうと、ここでお金ばらまいたからインフレになってるんだっていうこと。じゃあこれからはばらまいた分を引き締めるんだよっていうことね。
そうですね。うん、
で、世界は物価と金利が安定するグレートモデレーション、大いなる安定から 構造的なインフレ期に移行したのかって聞いてると、いや、そんなことはないよと、やり方によってはっていうことでね。金融政策も財政政策もできることには限界に近づいている。インフレが進行している現状で金融政策で経済を刺激する手段はあまりない。これ、金融政策で経済を刺激しちゃダメだよって言ってるわ。だからもう不景気にどんどんしましょうと。一段の成長には政府が供給政策、つまり構造改革に集中し、経済をより生産的で効率で持続可能な成長をできるようにすることが重要だ。また持続可能とか言ってるね。潜在的な成長力は財政金融政策ではなく経済構造による、そのような議論に移る必要がある。だからもう金融政策じゃなくて経済構造を変えましょうっていうようなことを言ってんだよね。ということはこの財政金融政策で何とかしようとするのはあまりするなよっていうことね。
まあこれってあれ日銀のね政策って完全に金融政策で今やってるわけじゃないですか、それメッセージ入れるみたいなメッセージとして捉えてる、
うん、そうだよ。
ああ、なるほど。
だからその通りだよ。はい、だって、これ日本経済新聞が聞いてんだから。
本当ですよね。はい。まあ、すいません。続きどうぞ。
はいはい。どのような構造改革が必要かって言ったら、もうね、これね、多くの国々で労働市場にもっと働き人の移動など柔軟性が必要だって、これ太郎と一緒なこと言ってるよね。こう。あの、デマ太郎さんね。あの、河野太郎さんね。河野さんね。
はい。
それから、これね、効率的な医療システムを構築することも必要だってから、まあ、効率的に皆さんで同じもの打てばいいってことだよね。
ああ、全部。
まあ、だからそれはプロレス団体の意向だからさ。それから、貿易制限の強化が相次いでおり、それは結局、経済の効率にも影響を及ぼす。市場によって競争を強化することも必要だ。多くの国では住宅市場に価格上昇力がかかっている構造的な問題があり、建設規制の改革を進めれば、緩和されるだろうという。これはちょっとよくわかんないな。まあいいや。そして、中央銀行がその 2% インフレ目標を実態に沿い引き上げるべきとの意見もあると。インフレ目標をもうちょっと 3% とか 4% にできないのかと。それに対してはノーなんだよ。これ、インフレ率を 2% まで下げるには中央銀行は粘り強く取り組む必要がある。ね、だから 2% まで下がるまでは、もう徹底的に利上げをするってことなんだよ。これ、目標を達成するまでのラストワンマイルまでインフレと戦い続けるということだっていうこと。
はっきり言ってますね。うん、
はっきり言ってるよ。だから、インフレが、だから FRB がね、物価が今 4% まで落ちてきてると。じゃあ、それで利上げをやめるのかって言ったら、やめないよねってことだよね。
うん、
で、日銀はいつバレるかだよね、これ。
やばい。
バレるかって言ったら、まだインフレじゃないって、もう1年以上もうインフレになってるのにさ、3% 超えてるってのに、未だに、まだインフレだとは分からないって言ってるわけだからさ。もうどんどん日本は逆行してインフレがずっと進むでしょ、このまんま。はい。で、これ、クレディ・スイスが UBS に仲裁買収されたけど、銀行規制の抜け穴も露呈したっていうことだよ。なんでだからクレディ・スイスがこんなことになっちゃったのっていうことだよね。で、ビスにあるバーゼル委員会はね、自己資本規制などを定めているが、規制監督が十分ではなかったのではないかって。本当にいい質問するねってね、ことだよね。もう米国やスイスのできないことは異例だと。米国の場合、強い規制が適用されていなかった中堅銀行で事件が起こった。ほら、強い規制が行われていなかった中堅銀行。っていうことは、中堅銀行に今後規制が入るよってことだよ。ね。
うん、
それぞれのビジネスモデルやリスク管理にも欠陥があったと見ているということ。クレディ・スイスは破綻直前も、金融機関の健全性を保つバーゼル規制は満たしていた。問題は長期にわたって適切なビジネスモデルを変えたことだっていう。
うん、
だからこれビジネスモデルが安定したものじゃなきゃダメだよっていうことだから、これから世界中の中央銀行がね、銀行に対して簡単なビジネスモデルしかやらせてくれないってこと。普通に融資して返済です。もうこれは OK です。だけど CDS とか、もう今後来るよ。これ。CDS がドカーンと。これは見とくことかって言って、こういうことは規制をしていきますよっていうことだよね。
複雑な金融商品ですよね。
そうそうそう。
CDS はまあ保険ですけど、
うん。
あとは 証券化されたものも結構対象になるっていうようなイメージ。
はい。そしてこれね、ここ、金融監督は、つまるところ、当局と金管の自然な対話で伴うもの。もし弱点があるのなら、当局は銀行の経営陣や取締役会に質問する権限を持つべきだ。わかる。だから、もう完全に銀行というものは、中銀、ビス、もう、こういう傘下に入るってことなんだよ。もう今ね、これね、ビスはもう中央銀行の監督はしてる。中央銀行は銀行の監督をするべきだ。監督っていうのは今してるんだけど、これ、取締役会に、お前ら何やってんのって言えるわけ。ただ、これ監督当局に必要な人員がいないことが多いっていうことね。まあ今後検討すべきっていうことは、ここの監督する人員を増やしていくよっていうこと。で、つまりここの人員ね。監督する人員、銀行を。
なるほど。
つまりもう日本の地方銀行なんてもうダメだよねって感じだよね。
そうですね。う
ん、はい。で、このマイケル・ムーアさんがいて、そうだね、ここだ。非上場企業の株式を主な投資対象とする PE ファンドなどのノンバンクの規制が拡大し、市場に大きな影響力を持っていますということね。これ、プライベートエクイティファンドっていうのは未公開ファンドね、未上場ファンド。などノンバンクの規模が拡大してるっていうこと、ここに今度規制をかけるってことを言ってるよね。リスクテイクの一部がノンバンクに移行したっていうことね。ノンバンクは銀行に比べて監督や規制が緩い傾向にあり、リスクを取る量も増えている。これが金利上昇局面ではより大きなリスクになる、
うん、
っていうことは、このノンバンクに対する規制も来るんだけど、これね、より実質的な規制が必要なのかという観点を持って金融当局は関与していくべきだと思うということです。つまりもう未上場の世界っていうのはノンバンクから借りてなんとかやってるっていうの多いと思うんだけど、中小企業とか、それはもう今後ノンバンクからお金借りてやるなんてこともできませんよっていうことなんだよね。まあ一つのレバレッジの一環なんだ
よ。いやーすごいな。
はい。あ、これだよ。CBDC の研究を主導しています。さあ、どうするのっていうことで言ってるんだけど、これ、ビスでは、これね、CBDC に適用できる技術開発を主導してるのよ。
はい。
ビスがやってんだよ、これ。ね、各国中央銀行やってるけれど、ビスがやってるってことね。CBDC には様々な選択肢があるだろう。私は、消費者向けのリテール型より法人などの大口取引に使われるホールセール型の可能性が高いと見ているが、それは各国が決める課題だということ。で、これホールセール型で CBDC をやろうっていうことね。だから企業間取引とか。じゃあ銀行っていうものは何をやるのかっていうと、その CBDC に関わるあれをやるのよ。ステーブルコインね。だからリテールはステーブルコインっていうこと。ということをやっていくんだよって言ったね。
ステーブルコインっていうのは、実際の通貨の裏付けがあるコインっていうことですよね。
そうそうそうそう。で、大口っていうものは、で、このステーブルコインの方は、まあいろいろ、こっちの方はやっつけることもできるってことじゃないの？なんかよくわかんないけどね、そこはまだ。もうちょっと見てこないとわかんないんだけど。はい、で、これについてちょっとあとね、特にここのところは、まあ CBDC の研究においては、将来の金融システム、より効率に機能させ、金融市場改善するとか、貢献するか考慮する必要がある。中央銀行が主導権を握らなければ、暗号資産のように他の銀行や金融事業者が主導権を握ることになるかもしれない。金融市場の革新につながるような野心的取り組みにおいて、中央銀行や金融当局が主導権を持つべきだと考えている。ということは、仮想通貨っていうものに対してすごく否定的っていうことなんだよね。とにかく中央銀行が主導権を握らなければって書いてあるんだけど、
はっきり
握るつもりですと。はっきりと。で、分断リスク。これはドルがね、弱体化してるって言われるけれど、まあこれは大丈夫だよと。地政学が世界経済の構造に影響を与えていく可能性はあるが、金融市場では今のところ目立った変化は見られないということね。で、これね、なんでこういうことを言えるかっていうと、こうやって規制を強化するってことによって、市中のマネーって減ってくのよ。で、レバレッジっていうね、で、クレジット。信用収縮をするとマネーが減っていく。マネーが減っていけば、その通貨っていうのは少なくなるのよ。通貨少ないと 通貨の価値って上がるってことね。だからドルがこのまんま一気に下げるっていう話じゃなくて、まあはっきり言ってそのブリックスっていう通貨が出てきたと。それに対してドルはもうダメだと。落ち目だ、こっちだっていうような見方を言ってる人がいるんだけど、そうは単純なもんじゃないよと。で、ブリックス通貨っていうのはもちろん金だとかそういったものの裏付けがあるからいいのかというと、こっちはドルっていうのはすでに大量に出回ってるわけ。大量に出回ってるものの量をこうやって減らしていくわけ。少しずつ。だんだん減らしていけば、ドルでこの決済をしているっていう流れがあるわけじゃない。そうやって常にドルが不足不足っていう形になるわけ。ブリックス対、まあ西側って取引が全くないわけじゃないわけよ。常にあるわけよ。ここの取引って。で、そこはドル使ってる。さあ、ドルの量を、市中のドルの量を減らすことによって、通貨価値を高く保つことがまだできるよっていうことを言ってるんだね。まあ、ここのところは少し時間的なものもあるんだけど、そうすると、市中の量が、ブリックス通貨の量はまだこれだけだったけど、こっちの方が増えていく。増えていくっていうことは、この通貨の価値っていうのが下落する可能性もあるってこと。だからブリックス通貨が全ていいというわけじゃないね。そういう、まあ見方もあるよということね。はい。で、ちょっとね、これともう一つ、これね、ビスのホームページなんだけれど、
はい。
これここにね、仮想通貨システムっていうものが書いてあるんだ。PDF があるんで、ビスの年次報告で、うん、ここで、まあこの中の、まあ一つの項目が仮想通貨出てるんだけれど、興味ある人はこれ持ってください。で、どういうことが書いてあるかっていうと、まあここね、お金と資産のトークン化は大きな可能性を秘めていますが、これまでの取り組みは、中央銀行のお金とそれが提供する信頼の基礎にアクセスすることではなく、サイロで行われてきましたというね。やっぱりこれまでのトークン化っていうのは、仮想通貨の流れね。仮想通貨の流れは、まあ、サイロってね、その狭い世界で行われてたということなのよ。
うん、
で、これは中央銀行の信頼の基礎がない状態で行われていたんだよっていうことね、今までは、
はい、
うん。新しいタイプの金融市場、インフラストラクチャー統合台帳は、プログラム可能なプラットフォームで、中央銀行のお金、トークン化された預金、トークン化された資産を組み合わせることにより、トークン化の安全なメリットを獲得しますっていうことね。これだから、新しいタイプのを使っていくと、これ統合台帳って書いてあるんだけれども。だから、その全ての仕組みが中央銀行とかビスのところで統合台帳だから分かっちゃうわけよ、
うん。
という形でやっていきます。分かっちゃうんだけれど、それが安全ですよっていうことなのね。
うん
まあ、統一された台帳ね。統合された台帳はトランザクションのシームレスの統合を通じて既存のプロセスを改善するだけでなく、プログラム可能性を利用して、現在実行可能である取り決めを可能にし、それによって起こりうる経済的結果の世界を拡大することができます。まあ、経済をこれによって監督もできれば拡大もできますっていうね、ことね。まあ、だからちょっとこの台帳システムだっていうことはね、ここに書いてあるんで、新しい CBDC とはっていうことで。特定ユースケースを持つ複数の台帳はアプリケーションプログラミングインターフェースによって相互リンクされて、相互運用性を確保し、財務上の包含と平等な競争条件を促進する可能性がありますっていう。これは各国の、あれだよね、相互運用性ってことじゃないかな、ここ、
うん。
で、これによって競争をすることで良くなっていくってことじゃないのっていう感じだね。
はい。
とにかく、まあ、台帳システムって、ここに書いたんだよ。本当に。この新しい通貨システムって、将来の通貨システムの青写真って。で、この新しい通貨システムにしていきますよっていうことがここに書かれていて、具体的にはっていうのがまたここにもっとね、すごい長いからいっぱい書いたんだけど、うん、読みたい方はちょっとこれ読んでみてください。はい、もう本当に大変な量なんで。
まあこれはまずビスっていうのは、まあ中央銀行の中央銀行でプロレス団体、うん、金融の元締めみたいなところですけど、その、
はい、
トップが今後の方向性として、うんインフレに断固対応する。そして、金融の複雑ではなくて、もっとシンプルなものにするって、イコール、これは、金融政策によって経済対応するっていうことではなくて、もうその、引き締めの方向に動くっていうね。
そうそうそう。だから経済をそのために犠牲にするってことよね。
ですよね。
うん、経済を潰してでもそれで次の段階っていうね形で新しいトークンシステムっていう仮想通貨システム、はいはい、CBDC システムをやっていくよっていうこと。
まさに横尾さんがおっしゃってたグレートリセット、うん、金融をぶっ壊すっていうのをやった中で、これが最終的にですね、世界政府、もしくは世界通貨っていうような形でですね、うん、そのビスが CBDC の、またそこは中央銀行の中央銀行、まあ、もしくは世界政府の中央銀行みたいな形で、CBDC が出てくるっていう可能性がある。
うん、そうです。だから CBDC 自体はもうビスがもう主導してやってるっていうふうに書いたんだから、本人言ってんだからね、はい、マイケル・ムーアさんが、
はい。
だから、ビスの主導で今動いてるんですよっていうことね。
で、さらに仮想通貨についても言及していて、で、それでその管理されていないような状態での仮想通貨ではなくて、ちゃんと管理、うん、中央銀行もしくはビスが管理された中での通貨体制っていうのが必要だっていうのが、まあ、これは。
そうそうそうそう。だから管理されたね。だから本当統一台帳なんだよ。だからそこの統一台帳っていうのは、全部それは中央銀行が管理するっていうことなんだよ。分散管理じゃなくて。ビスが統一した台帳を管理していくっていうことは、世界中の人々の何を使ったかとかね、全部バレちゃうってことだよ。ビスに。
はい。わかりました、はい。まあ、ということでね、この、まあ、マイケル・ムーアさんじゃないですけど、ビスのトップがね、どう言ってるのか、それね、その指針ですね、それを皆さんはどう受け止めて、今後の、ね、世界経済を見ていくのか、それを参考にしていただければと思います。
はい。